伊藤和明の防サイエンス。伊藤和明の防サイエンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、正木恵子です。日本初期に見る古代の地震、前回は日本最古の地震記録や天武天皇の時代に起きた筑紫の国の地震などを取り上げました。今回は海溝型巨大地震の最古の記録についてお伝えします。伊藤さん、
はい、
前回のお話で天武天皇の時代になると諸国からの情報が中央へ集まりやすくなっていったこともあって、地震をはじめさまざまな自然現象についての記述が見られるということですね。
そうなんですね。例えばね、天文とか気象についての観察記録がね、結構いくつか見られるんですよね。その中でね、一つ面白いのを紹介しますとね、天武天皇13年の7月23日、新暦では684年の9月8日になるんですが、ここにですね、ほうき星西北に伊豆と書いてあるんですね。で、長さ一つ絵余りと、つまりほうき星の彗星ですね、これがね、北西の空に現れて長い尾を引いてたってことが書いてあるんですよね、はい、で、これ実はね、計算をしてみると、この彗星、有名なハレー彗星、
はい、
ハレー彗星ってのはだいたいね、75年前後の周期で地球に接近する、そういういわゆる周回彗星なんですね。ぐるぐる回ってる彗星で、最近ではね、前回1985年から86年に接近をしましたよ。ですからね、この日本初期のこの記録というのは日本で観察されたハレー彗星の最も古い記録ということなんですね。
そうなんですね、はい、で、前回は天武天皇7年12月679年1月に筑紫の国で起きた地滑り地震について取り上げましたけども、さらに大きな海の地震についての記録があるんだそうですね。
そうなんです。今お話ししたね、ほうき星の出現記録、つまりハレー彗星の出現記録から2ヶ月余り経った天武天皇13年10月14日新暦では684年の11月29日の項にね、こういうことが書いてある。国こぞりて、おのこめのこ、叫び呼ばいて、おのこめのこ、男女ですからね。男女が叫び呼ばいて、惑いぬと。すなわち、山崩れ、川湧く。諸国の氷の司やかず、これ感謝って意味ですけどね。および、大御宝からの蔵、寺社、破れしたぐい、あげて数をべからず。こう書いてあるんですね。で、これによりて、大御宝から、およびムクサの獣、これこういうことです。人畜という意味です。両方合わせればね、沢に損なわるたくさん死傷者が出てしまったと、こういうことが書いてあるんですよね。
激しい地震の揺れによっても大変なことになったことが、うん、分かりますよね、
はい、そうなんですね。で、実はその後ね、こういう記述がある。時に伊予の湯埋もれていでず、伊予の温泉です。さあ、どこでしょうか。
伊予というと愛媛県ですか、
うん、そう、
はい、
そうです。有名な温泉、今でも
道後温泉、
その通り、はい、そうなんです。道後温泉です。夏目漱石の坊ちゃんにも出てきますよね、この道後温泉ってのは、ね、随分昔から開かれてたのね、うんうん、そういうことなんですが、とにかくこの伊予の湯埋もれていでずということは、地震の大揺れによって温泉の、言ってみれば湯脈が変化をしてお湯が出なくなってしまったということですね、はい、で、このね、大地震が起きると温泉のその出方に変化が生じるってことはよくあることでね、6年前の東日本大震災の時にもあったんですよね。で、さらにこの温泉の問題の後、注目したいのはその後、 土佐の国の田畑54万城埋もれて海となると書いてあるんですね。
田畑が海になったっていうこと
は、うん、そういうこと、はい
はい、地盤沈下したっていうことでしょ
うか。うん、そうなんです。土佐の国、今の高知県の太平洋側沿岸が沈下して海水が入ってきたということですね。で、この54万城、城っていうのはこれ、頃、この頃とかあの頃っていう頃って字書くんですけどね、はい、この54万城、この城というのは当時の面積の単位でしてね、大体54万城っていうとおよそ12平方キロぐらいなんですね。それが沈下してしまったと。そしてその後、古老が言うには、格のごとくないふること、いまだ昔よりあらず。これほどの大地震が起きるというのは、ここ未曾有の出来事だったということが、これには書かれているんですね。で、さらにその後の記述がある。地震から18日ぐらい経った後の記事に、土佐の国の司、国司ですね、国の司からの報告が書いてあって、どう書いてあるかっていうと、大潮高く上がりて海積み漂う。海積みって海水です。海水がこう漂ってしまった。これによりて貢ぎ運ぶ船沢に離れうせぬということが書いてある。で、その大潮高く上がりて、つまり海面が高く上がってしまって辺りに海水が漂ってしまった。で、これによって貢ぎ物を、まあ、大和の朝廷に運ぼうとしていた船がたくさん流されてしまったということなんです。で、これはもう多分お分かりだと思うけれども、土佐の国の沿岸に大津波が襲来したということを物語ってるんですね。
大津波が襲来したということは、海底で大地震が起きたということでしょうか。
はい、その通りなんですね。あの、日本書紀の記述、ここに書かれている記述を総括しますとね、この地震によって広範囲にわたって激しい揺れに見舞われた。それから、まあ、12平方キロぐらいに及ぶ地盤の変動、沈下があった。それから沿岸地域には大津波が襲来したと。で、これら総合してみるとですね、明らかにこれは海溝型の巨大地震、プレート境界地震ですね、が沖合で発生したということを物語ってるんですよね。で、この被災地域の分布から見ても、この地震がいわば南海トラフ巨大地震、今大変問題になってますよね、はい、この南海トラフの大地震だったことはもう間違いないということなんです。で、この大地震について後の地震学者の今村明恒氏は白鳳大地震と命名した。飛鳥白鳳、天平の白鳳ですね、はい、ですからこの白鳳大地震というのは日本の地震史上で最初に記録された海溝型の巨大地震の記録、つまり南海トラフ巨大地震の最古の記録ということになるわけなんですね。
南海トラフの大地震はその後もしばしば発生してきたわけですね、
うん、そうなんですね。この南海トラフっていうのはね、フィリピン海プレートが日本列島を乗せているユーラシアプレートの下に沈み込んでいるところで、陸側が跳ね返っては起きる巨大地震なんですけれども、これがね、この日本書紀に載っている天武天皇13年の白鳳大地震以来100年から150年ぐらいの間隔で現在に至るまで発生をしてきているわけですね。で、その度に沿岸には大津波が襲来をする。それから現在の高知市の周りの地盤というのは必ず沈下するんです。同じことが繰り返される。しかもその道後温泉、伊予の湯がですね、の湯脈が変化するというのも必ず起きるんですよ。ですから白鳳大地震の時と同じような現象が必ず起きているということなんですね。ですからね、こういうふうにこの過去に起きた大地震の記録をもとにして、その地震像を復元して、さらにその後の地震の系譜っていうものを解明することによって、例えば南海トラフの地震のような巨大地震の再来周期ですね、これをまあ推定することがまあ可能になってきたということなんですね。
日本書紀に見る古代の地震について、伊藤和明さんでした。